皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しております、まさみです。本を出版しています。自分を苦しめる努力の手放し方、努力と書いて癖と読むんですけれども、自分を苦しめる努力の手放し方で全国書店もしくはアマゾンで、見ていただけると、販売しておりますので、よかったらお手に取ってみてください。内容は自分自身を見える世界見えない世界両面使って、想像以上の領域で生きていくためのものすごく基本的なお話をできる限りスピリチュアルに、アレルギーがある方にも読んでもらえるように、なのでスピリチュアル大好きっていう方にはもしかしたらちょっと遠回しすぎたり物足りないと思うかもしれないんですけれども、割と論理的になんだけれども対談形式で読みやすく、書いております。3年半かけて、一生懸命チームのみんなで出版チームのみんなで作った本ですので、よかったら読んでみてください。あとポッドキャストと、ブログもやっています。まさみスピリチュアルで検索していただけると、アメーバブログで出てくると思います。こちらは2日に1回ぐらいは更新しているので、過去記事も結構あるので、よかったら過去のものも読んでみてください。ポッドキャストは、iPhone の方は iPhone のポッドキャストのアプリがあったり、あと Spotify とかね、このアンカーとかいろんな、音声ポッドキャストを再生するアプリで聞けるので、購読するというボタンを押していただけると、これは完全に無料ですので、いわゆるブログだと読者登録になりますが、そういうのをしていただくと配信したらすぐにその通知が行くみたいです。で、少しその読者登録してもらっていないと、特に Apple とかだと、アップロードのタイミングが少し遅れちゃったりするみたいなので、よかったら面白いなと思っていただけたら、購読読者登録とか購読するというボタンをポチッと押していただけると便利かと思いますので、よろしくお願いします。さて、今日はですね、最初にクライアントさんからいただいた感想の中で、私自身が嬉しかったことをちょっとシェアさせていただいて、でなぜそれをシェアするかというと、自分自身が自分を信頼できたら、あとは大概微妙なね、サポートはさせてもらうけど、もう心配ないと思う一線っていうのがあるんですけど、自分が自分を信頼するというのはどういうことかというのを実体験を持って体験されたら、あとはもう好きにしたらいいっていう感じ、もうここまで軌道に乗ったらあとは微調整でいいっていう、ところ、その以前と以後っていうのがかなり違うので、そこの話をしたいなと思います。で、私自身のセッションは紹介制だったり、私がちょっと一人でやってるので、まあこんなの分業でやる人いないか、まあ一人でやってるので、ですね、マイペースにやらせてもらっているので、なかなかたくさんの方を拝見することができないので、本を読んでもらってある程度自分の基礎を、分かっていただいたら、その後自分をどうやって軌道に乗せていくかっていうところをできる限りセッションとかでね、教えて、皆さんの具体的な事例を毎日見せてもらってるので、シェアして良さそうなものはシェアさせてもらって、個人情報は少し変えますが、私の場合もこうかなっていうふうに参考にしてもらえればと思って録音してます。で、ですね、ここ最近本当にポッドキャストの感想とかもいただいて、本当に励みになっています。ありがとうございます。で、いただいたメールへはメールを返信してるんですけど、なんか私が送ったメールがですね、迷惑フォルダーに入る案件が 定期的にそういうタイミングってあるんですけど、なんかここ1ヶ月迷惑フォルダーに入ってたっていうことがですね何件かあったり、あとメール送っても返信が来ないで何件かこちらの方でメール送って3、4通送ってようやく届いたっていうので全部迷惑フォルダーに入ってたみたいなことも続いちゃってたりするので、もしメールの返信がないなという方がいらっしゃったら必ず私か、私がちょっと間空ける対応できないときは、事務対応をお願いしている方がいらっしゃるので事務局の方からどちらか必ず返信はしているので、迷惑フォルダーの方を覗いてみてください。はい。で、今日はポッドキャストじゃなくてセッションの感想で定期的にいただくんですね。私のクライアントさんなんかこうすごくサービス精神があったり優しい方が多いので、こんな感じで変わったよとか、こう変われた時はあの時のセッションが大きかったよありがとうみたいな感じですごくまめにそういう反応してくださったりして、すごくそれが励みになってるんですけれども、そういうメールをいただくことがこうちょこちょこ結構あるんですけど、その中で最近3通ぐらいポンポンっていただいた、なんか謎にこういうのって重なるんですけど、内容がすごく共通のテーマで、シェアしたいなと思ったのでちょっとここで少しお話しします。いただいた感想がで、あ、よし、もうこの人たちは大丈夫だなと、あとは私が微調整をねお手伝いする、その青写真とかを私が拝見して、いやこっちの方が少し角度鋭角に今攻めた方がいいよとか、いやこれちょっとこう解釈した方がいいよっていうのはやるべきだけ させてもらえるけれども、基本的にはもう軌道に乗ったなって確信できた感想の内容だったんですけど、いただいたメールの中に、ちょっとここは自画自賛みたいになって嫌なんですけど、まさみさんのセッションがあって今の私がいるって思えて、今の私に私はすごく納得をしているので、あの時セッションをスタートさせて自分と向き合うってことをやらなかったら今の自分はいなくてまだ暗闇の中にいたような気がするので、今の自分になれたっていうことにすごくなんか自信が持ってたみたいなことと、私に対して感謝の気持ちっていうのをいただいたりとか、これはしたっていうメールがいつだって、ここポイントが何かを成し遂げたとか、なんか気持ちが楽になったみたいな状態の、メールいただくこともあるんですけど、その場合はもう少し、根本的な部分のサポートを強化しようと思うんですね。でなぜかっていうと楽になるのも大事だし、何かこう現実が少し変わっていくのも大事なんですけれども、そこではなくって今の自分に自分自身が納得してるとか、今の自分を自分が信頼できているっていうところまでいくと、テーマがどう変わろうと自分を信頼して自分に向き合うっていうこと、それで現実を作っていくっていうことが分かってるっていうことなので、一回乗れた自転車っていうのはなんていうのかな、場所変わっても乗れるじゃないですか、あと自転車変えても乗れるじゃないですか、ある程度もなんかすごい自転車、いやでも自転車だったらね、よっぽどサドルとか調整したらどんな自転車も乗れるじゃないですか、それと一緒なので、楽になったり何かちょっと現実が変わるっていうだけだとまた楽じゃない状態が来たり、現実がうまく変えれなくなったったら元に戻っちゃったりするところが少しあるので、もうちょっとその自分と向き合うってこととか自己信頼をしていくことっていうことがどういうことなのかっていうのを手を変え品を変え、まず学ぶっていうテーマが続くかなと思うんですけど、ある程度それが繰り返されて、あ、自分と向き合うってこういうことなんだ、自分が、自分を超えていくってこういうことなんだ、自分が自分で人生を作っていくっていうのはこういうことなんだっていうのを少しずつ、体感していかれると、これを同じテーマでやればいいんだと。で必ず、本当に神様 ハイヤーセルフとか、まあ、神様と思ってもいいと思いますし、ハイヤーセルフっていうもう少し落とした少し自分に近いイメージもいいと思うんですけど、まあ上手に問題を設定されるとか、少し背伸びしないとできない、アキレス腱が切れちゃうほどのテーマって来ないんですよね。少し背伸びしないと楽々はできないんだけど、ちょっと頑張んなきゃいけない問題っていうのが来るので、そのちょっとずつをクリアしていくと、気づくとこんなところまで来たなっていう感じになるので、そこのからくりの話を少しお話ししたいなと思います。で、こういう話は多分なんかこうコーチング系の方だったり自己啓発系の方だったりとかは絶対すると思うんですけれども、少しここで私がそのスピリチュアルなセッションをやっている中で言えることとすると、現実の世界だけで頑張りすぎちゃうともったいなくて、私たちは見えない世界と見える世界と両方を生きているので、見える世界だけではなくて見えない世界でも、自分自身見えない世界もうまく使うことで、より現実が加速度的に変わっていくので、せっかく見えない世界にも自分たちはいるんだから、見えない世界も上手に使っていこうっていう話を結構してます。で、あとスピリチュアルな方もこういう話すると思うんですけど、スピリチュアルなお話を少し、誤解して受け取っている方とかだと、見えない世界だけで頑張ろうとする方もいて、現実には主体的に関わらないみたいな、見えない世界でやることやって待ちみたいな状態の方もいらっしゃったりするので、それまた違うのかなと、効率は悪いのかなと思うので、見える世界と見えない世界と両方使って自己信頼を重ねていくと、結局はこれを全部のテーマでやればいいんじゃんっていうことがストンって腑に落ちるタイミングがあるので、そっからもう自分を生かして好きに生きりゃいいって領域に入っていくので、ここ入っていくとかなり楽になるので、この辺の話をしたいと思います。そうなのでね、さっき説明し紹介させてもらった方以外にもいただいた感想で、いや今の自分がすごく頼もしいと思えると、7年前セッションに最初に来た時はもう誰かを頼りたいという気持ちでいっぱいだったけど、今は自分が自分を頼れてるというのがすごく安心できて誇らしくって、なんかこう嬉しいみたいなことを報告いただいてる方とか、あとは今の自分なら自分にとってその時最善の選択をするだろうし、その選択をちゃんと頑張って乗り越えてやっていけるという信頼感があります。たとえその時、間違った選択をしたとしても、長期的に自分にとって最善の選択に変えていけるという自己信頼が生まれました。これは自分と向き合い現実を作り体感してきたからこその思いなので、自分と向き合ってきてよかったなという気持ちでいっぱいですみたいな感想もいただいてたりするんですけど、ここまで来れると、まあ、あとはその時じゃあ何をやりたいのかってもうちょっと喜びの方にフォーカスをしたりとか、まあ、そのやり方だったりとかがを見えない世界から私の方が引っ張ってきて、アドバイスするっていうことに変わっていくので、セッションの内容がねもガラッと変わっていきます。はい。で、ちょうどこの自己信頼っていうところをですね、ちょっと今からやっていくぞっていう方のコンサルティングがあったので、その時の資料を少し、シェアさせていただきたいなと思います。この方も結構長いことセッションをさせてもらってるんですけど、多分自分と向き合うということが結構苦手な方で、多分っていうか割と感情の起伏が激しかったりとか、あとまあ悪いことではないんですけど、欲求に結構忠実というか、こう欲求にこう埋没しちゃうようなところがあったりするので、まず自分と向き合うという以前に、自分の感情を制御するだったりとか、客観的に自分を見るだったりとか、欲求を腹八分で止めるみたいな、そのぐわーっとこう依存的な、多分 なんていうんですかね、脳内分泌物とかそういうものが出やすい方なんですかね。なんかやっぱいるんですよね、そういうあの特徴を持った方って。できっとそういう方ってそういう体の割と依存的なこう化学物質が出やすいとか、こうなんかこう依存性が高いものにはまりやすいっていうような体を持って、そういう自分をいかに制御していって、想像していくかっていうトライをしてるっていうことだと思うね。多分あえてそういう肉体選んでいて、そういうトライをしてるっていうことだと思うので、これがいいとか悪いとか、あのこの肉体性能がいいとか悪いとかじゃなくて、テーマに沿ったものを選んでるんだというふうにセッションしてて思うんですが、まあ、まず自分と向き合う以前に、まず自分自身、自分と対話する以前に自分のもっとベーシックな感情に流されすぎないとか、欲求に流されすぎないとか、利己的になりすぎないみたいなベースのところをちょっと自分自身をしつけましょうねみたいな話が、なもう結構長い方だから5年ぐらいかかったのかな、かかってそういうのがありました。で、4、5年ぐらい前からようやくある程度、なんだろうな、自分と対話できる状態になったから、子育てと一緒ですね。まだ1歳2歳だと対話できないけど、まあ言語を覚え始めて、しつけある程度のしつけが始まって、対話がようやくできるように、まあ1対1でなったよなみたいな、まあそのタイミングがあるじゃないですか。あんな感じで自己信頼でっていうところで、まず自分との対話っていうところで日記をね導入していってもらってとかってやってたんですけど、その方の、この前最近のテーマがですね、他人と信頼関係を作りたいっていうのがテーマで、こうパートナーシップとか友人関係でも信頼関係っていうところまでいかないと、こう当たり障りなくみんなと仲良くすることは全然できるんだけど、信頼関係を築くっていうのができないから、で今のパートナーが結構信頼できない人だから、信頼関係が作れるパートナーシップを作りたいっていうのがテーマだったんですけれども、その時にですね、ハイヤーセルフがまず信頼関係って何なのか聞いてみろって言われたので、信頼って何ですかって言うと、信頼って何だろうみたいになっちゃったんですね。まずそこで、じゃあ信頼をまず定義しないと、信頼関係なんか素敵そうなもの、立派そうなもの、意識高そうなもの、なんかこうパートナーできたから次はそっちに行きたいみたいになってしまうと、実体がないものを追いかける感じになってなっちゃうので、まあ、いつまで経ってもゴールにはいかないので、信頼っていうものに対しての具体的な何かこう指針とかイメージがないよっていう風にハイヤーセルフが言われていたので、そこをしっかりとどんなものなのか、自分にとって信頼できるとか、まあ、人から見て信頼できるってどういうことなのかっていうのはまず設定しろみたいなことを言われたので、じゃあその信頼っていうのをその方の持ってる特徴とか抽出して、こういうものと設定して、まずここを目指しましょうって話をしました。でその時出たのが、まあ、例えば信頼できる人、信頼できない人っていうと、信頼できる人、他人へ気遣いとかがあったり、他人に対して関心があったりとか、あとこう自分自身の軸がある、こういう目標を持っていて、そこに対して全部の行動が、まあ、筋道が立ってるとか、あとは、まあ、その、他人に対して、自分に対して言動、言葉だけではなくて言動で責任を持つということをやっている、みたいなこととか、こうバーって上げていったんですね。で信頼できない人っていうのは、まあ、結局は自分中心主義がすごいよねとか、まあ、人に興味関心がないよねとか、あとはもらうこととか受け取ることには熱心なんだけど、あげるってことをしないよねとか、あと言うことやることがもう時と場合でコロコロ変わるよねと、でビジョンっていうのがないよねと、あと筋が通ってないところが多いよねとか、あとは責任を持つという行動を一切取ってないよね、仕事でも家族でも何でも、責任っていうのは取らないポジションにずっといるよねみたいなのがバーッと上がりました。で あーなるほどと思ったのが、次にハイヤーセルフのアドバイスが、まずあなたはそれリストにしたんですね、私コンサルの採用資料で、このリストであなたはあなた自身の人生を振り返った時に、あなたじゃない人間だったとして、あなたのことを信用してますか、信用してませんですか、否定してません、して信用できないかって聞いたんですよね。で彼女の答えが、私は私自身を信用してないだったんですよね。で理由が、今まで何か目標を設定して乗り越えたっていう経験がないだったりとか、あとまあ仕事でも、責任を取らされる仕事が続くと辞めちゃってたとか、あとは他人に関心が本当の意味ではないので、まあこの人から声をかけられることもあっても、自分から声を、かけるっていうことは確かにしてなかったな、だったりとか、なんかこう挙げられていて、自分自身がまあ信頼できる人と思うのリストに上がっている行動をあまり取っていないので、取っていないと。なのでハイヤーセルフが言ったのが、あなた自身があなた自身を信用していないのに他人と信頼関係を築くことはできないでしょっていう話をされたんですよね。なのでこれをずっと他人と信頼関係を結ぼうという外に気持ちを向け続けると、信頼が何かも分かってないし、自分自身のことも信頼してないし、信頼を自分自身を信用するために取ってきた行動っていう経験がないから、相手のことも信用できる人かできない人かも見極められないから、もう苦手なものを苦手な人が苦手な子同士でやり続けるので、こうそこに生産性がないみたいな話だったんですね。なのでまず他人と信頼関係を、築いて、その人間関係を楽しみたいんだったら、まず自分を信用できるような、経験を積むのが早いよという提案だったんですね。ここまで大丈夫ですか？結構ですね、たまにそんなに怖い感じでは言わないんですけど、割とハイヤーセルフって淡々とこうついてくるところがあるので、別に怒ったりなんかこう追い詰めたりとかはしないんですけど、まあ、淡々と、ここを論理矛盾してるよとか、なんかここは効率悪いからこっち先やった方がいいよとか、まだできるつもりでいるけどそれはつもりで現実ついてきてないよとか、こう指摘するようなハイヤーセルフもあったり、まあ、個人差あるんですけどあったりして、この方は割と淡々とこう、そのハイヤーセルフ曰く、できていないことに目をつむりたいという欲求が高いから、つむれないようにつまびらかにしていく機会を自分自身が持たないと成長しないので、割とそこは淡々と表現するようにっていつも言われて、私は淡々と表現するんですけど、まあそういうことで、まあ、彼女は自己信頼、他者信、信用、信頼関係を築い、人間関係で築いていけないことに虚しさを感じているというのであれば、まず自分自身が自分を信用、信頼できて、できるようにすることが結局早いと。で、自分がここすごい確かになと思ったのが、自分が自分を信頼できる度合いが高まってくると、絶対に人間関係は類友の法則で、これ282なんですけど、2割はちょっと私より先行ってる人、あ、262だ、で6が私と同じぐらいの感じのテーマをやってる人で、2が自分よりもちょっとその自分が先に、クリアした問題を今取り組んでる、ちょっと私の方が先輩みたいな、262ぐらいで大体類友で呼ぶので、自分が自分を信頼するという行動を、重ねて自己信頼が深まっていけば、その自己信頼、自分の自己信頼と同じぐらいのレベルの人と引き寄せられるので、なので結局出会う人とも、まあの質も変わってくるっていうのも手っ取り早いし、あと 自分自身が自己信頼、していくと、どういう行動が自己信頼できるものかとか、自分信用できる人間、自分自身が自分を裏切らない人間はどういう行動をとってくるかとか、判断基準がしっかりしてくるので、相手のこともわかるので、どれだけ口が言うことは立派かもしれないけど、行動を見て、あ、この人はこれぐらいの信用度だなとか、こう相手のことの判断ももっとできるようになるので、なんかこう期待だけかけちゃってズルズルみたいなこともなくなるよみたいな話をされてたので、まずは自分が自分を信頼できるような行動をとっていくのが、あなたが求めているものを、得るには手っ取り早いので、対人関係のことを求めるんだってるけど自分に向き合うみたいな話をされてました。で、ここを間違えてほしくないのが、じゃあスピリチュアル大好きな方とかだと、じゃあ自分が自分を信頼できるアフォメーションを毎日言いますみたいな方が多いんで、たまにいるんですけど、それダメで、それは見えない世界で、それをやることはいいんですけど、その上で、それが果たして本当に自分のものになってるかどうかを確認するために現実が絶対にあるので、現実でそれを行動として体験していくっていうのが大事になります。でも逆の言い方、卵が先か鶏が先かですけど、自分の中で取れた癖は確実に現実にも表現されるので、現実に表現できなかった場合はまだそれできてないってことなので、現実は絶対に答え合わせなので、この現実の行動、見えない世界でアフォメーションしたり癖を取ったりしたもので現実に向き合ってみて結果を出してみるっていう、この、両方が大事になります。で、この方が提案されてたのは、自己信頼をしていくのって結構人間関係でやるのは難しいというか、苦手な時はですよ、相手がいるじゃないですか、相手が、あとゴールもなんかこの友達のゴールって何とか結婚のゴールって何とかあやふやじゃないですか。なのでちょっと難しいので、簡単なもの、その自分が自分と向き合って自分の弱さを超えていったり、自分の癖を理解して、自分の、強みを発揮させたりっていうような、自分と向き合いながら自分の壁を超えていくっていうことをやるのに一番いいのが、仕事とか部活とか、受験とか、このあたりは、自分を向き合う小さいサイクルを作るすごく便利なイベントなので、すごくそこで自分を知って、自分の弱みを知って強みを知って、弱みは致命傷にならない程度に対応する力をつけて、強みは伸ばす、で自分がやりたいことと自分の今の現実を理解して、それをどうやって埋めていくか、自分自身が自分に対して行う、言い訳とかのそのパターンを知って、それに飲まれないようにして、自分が拗ねちゃわないように、自分が、ダウンしすぎないように、自分を鼓舞しながら休めながらなんだけれども、向かそのちょっと背伸びして超えていきたいものを超えていったっていう経験を、分かりやすくするっていうのに、仕事とか受験とか部活とかはすごく有益、うまく使うといいですよって言われていて、で、彼女は大人なので受験とか、だから受験は資格とかなのかな、彼女の場合は資格ではなくて仕事でそれをやってみるといいよって言われていました。じゃあその仕事も、じゃあ仕事を頑張るだけだと、どう頑張るのが自己信頼につながるかわからないし、ただ頑張ってればいいってことになると、なんかこう理不尽なところで耐えて耐えてみたいな、ブラック企業で、辞めずにいるみたいになってくるので、ここで自己信頼できるようにため になるために必要な環境っていうのを、彼女の場合はこういうものがあなたには足りていないので、こういう経験をしてくださいっていう話が上がりました。でまずは責任を持つ、責任を取る必要がある立場っていうのを求めてください。彼女の場合は責任を持ちたくないなと、重たいなと、責任持たされるとちょっと圧がかかってしんどいんだよなっていうのをずっとやってきたみたいなんですね。彼女曰く受験とかもなんかこう受験して落ちちゃうとかがすごい嫌だから、もうなんていうのかな、推薦で行けるとこ行ったとか、別に推薦が悪いわけでは全然ないんですが、すごく効率のいいね、頭のいいやり方だと思うんですけど、ちょっとそこで自分の中で逃げたなって思いが熟成されちゃってるとか、あと責任持たされてたらしんどくなっちゃって転職したみたいなのを 2,3 回やってるから、なんかそこに対して自分の中にモヤモヤしてる。なので何かしで今ご自身は例えばお子さんがいらっしゃったら、お子さんの責任ってある程度取らなきゃいけないじゃないですか。彼女の場合は、今は、一人暮らしなので責任を自分以外で持つことっていうのがあまりないってことなので、仕事で誰かの責任を取ったり、何か数字の責任を取ったりするっていうのを、必要がある立場に立ってみなさいと言われてました。であと矢面に立つ、これまあ責任と同義語かもしれないんですけど、矢面に立つ、自分自身が主体的に言われたことをやるというよりは主体的に考えて、何かこれを解消するためにどうすればいいんだろうっていう主体的な動きを立てる、できるような立場、矢面に立つことをやってください。あと、自分ってなってしまうより、他人に対して責任を持ったり他人の面倒を見ることでものすごく活性化されたり、知らない自分が出てきたり、自分のことだったら勇気出なかったものがこう出たりみたいなこともすごくあるので、他人の面倒とか責任を取る必要がある立場なので、チームリーダーとか、なんかそういう何か下の子の面倒を見るとか、立場上このチームの責任を取るみたいなことをやってくださいと。あと目標を設定して達成しなければいけない圧がかかる環境っていうのもおすすめと。あと他人となんとなくうまく表面的にやっていく癖がつきすぎちゃってるから、対立が生じることと生じる環境、一つの目標で、例えば、ユーザーさんと提供側でちょっとガチンとなることもあるよみたいな、ただ一つ、違う対立を生じさせながらも目標は達成しなきゃいけないみたいな環境で、主体的な意見で主体的に行動を取らなきゃいけないような環境っていうのをお金もらいながらやれて、これ乗り越えていくと、分かりやすいのが、例えば数字だとはっきり達成できたかできなかったかがすごく分かったりとか、あとうまく自分だけの範囲だけだったら逃げられるけど、人の責任も背負ってるとうまく逃げきれなかったっていうことで、自分自身が自分から逃げるっていうことの態度をちょっと立てるよみたいな、あと分かりやすく責任が取れたか取れなかったか、取るためにどういうことを考えてやったかみたいなのが分かりやすいっていうので、こういう仕事をしてくださいっていうことだったんで、で彼女がですね、ちょうどですねこのタイミングで、今ずっと事務職をやられて、営業サポートやられていて、数字もなかったりとか、割とこうルーティンの仕事があったみたいなんですけど、営業にならないかってお誘いがやっぱあったんですって。本当にこうご自身の中でまだ表面化したいけど変わりたいなとか、このテーマ乗り越えたいなと思うと、本当にやっぱりチャンスって来るんだなってセッションしててすごく思うので、でそれも面白くて、2つ、候補、2つ職種移動できるっていう今お誘いがあって、どっちがいいかってなった時に、あからさまに今挙げたテーマが全部叶えられる職種が営業であったので、彼女はちょっとそれを、彼女はもう40を過ぎていらっしゃるんですけども、ちょっとここでトライすると。でこれで今まで逃げてきたけど、なんかこう少しずつ自分の特徴とか、感情のコントロールとかを分かってきたから、なんか今だったら できるかどうかはわからないけど、やってみたいっていう気持ちに慣れてるから、この今の自分のノリっていうのをちょっと無駄にしないで、あの転職じゃないや職種替えしてみますみたいなことをおっしゃってました。はい、何が言いたかったかというとですね、自己信頼、私は、自分自身の弱さをちゃんと理解して、それを乗り越えるために、努力ができて、ある程度それで、乗り越えたなっていう実感も持ってたなっていうサイクルを 2,3 回繰り返すと、あ、できるな、私は私と対話できるな。そうするとテーマはちょっとずつ成長していく、自分自身が成熟していくと、あのより深いテーマになってきたり、まあ、その分面白いテーマになってくるから難しくはなってくるけど、ベースやること一緒なんで、あのスイッチが入るんでもう大丈夫なんですけど、なんかこのまだ自分と向き合いきれないとか、自分を超えていくっていう経験が現実化できてない状態だとずっと苦しいの で、その状態で人と向き合ったりしても大していい成果は出ないので、あのなんていうのかな、いい形にはならないので、まず、そのいろんなね、車乗りたいんだったらまず免許取ろうみたいなところで言うと、自己信頼、あ、自分はそれなりに苦しむし、それなりに辛いし、困ったなと思うこともこの先あるだろうけど、きっと私は私を裏切らないなって思えるようになるかならないかがすごく大事で、でなるためには、このポッドキャストとかでも言ってますけど、自分自身がどんな感情に持っていかれやすいのかとか、どんな欲求に持っていかれやすいのかとか、あとまあどんな恐れがあるのかとかを、日記とか動的瞑想とか、でこう浮き彫りにして、これ見えない世界ですよね。で、アフォメーションとか、私のポッドキャストでその癖の手放しとかお話ししてますけど、そういう見えない世界のエネルギーを使って消化していく。プラス、消化したな。これを消化できてるかどうかテストしようっていう現実で行動するっていうのが大事なので、なので、自分自身の何か、その恐れとか超えていきたいものが、できてるかどうかチェックできるように何かに向き合ってみる。そういう意味で言うと、ある程度目標設定されているものに向かっていくとか、何かしら少し圧がかかったところに身を置くっていうのは、そのやれてるかどうかチェックする意味でも、やれたなっていう自信を醸成していくためにも、あの実際の行動っていうのが大事になるので、アフォメーションと癖取りばっかりやっててもダメで、アフォメーションと癖取りやってある程度自分の中でいけるぞってなった時に絶対それを現実にしていく。で、現実にしていく中でやっぱり難しいと思う時にもう一回アフォメーションとか癖取りをしていくっていう、この両方両立、この見える世界と見えない世界の連動をすごく大事になさってください。でそれで、自分は自分をこう信用できるな、信頼できるな、私という人間は信頼できるぞと、私を裏切らないぞって思えたら相当楽に、あの次はじゃあもうどんな想像しようかっていう話になっていくので、そこをしっかりやってください。で、若い方で20代で聞いてくださって、10代で聞いてくださってる方は、もちろん自分がやりたいと思うっていうのは 大前提ですけど、受験とかあと部活とかはすごく分かりやすくその取り組みができるので、ぜひ、であとやっぱり主体的にそういう取り組みをして受験とか、まあ、部活とかで、自分自身が何かを乗り越えたっていう経験があるかないかって本当に社会に出てからも全然違うし、あと社会でやっていくよりもみんながやってる時に やる同じぐらいの感じでやるっていうのはすごいこう集団のエネルギーもね、付加されてすごくいい、すごくラッキーなので、受験、これから受験とか何か部活とかいう方はちょっとその視点を入れてぜひぜひやってみてください。で、ちょっとその受験とか 部活とかなんか学生時代に逃げちゃったなっていうことがあって、こう自己信頼がなかなか女性できてないなっていう方は、仕事はもうお金をもらってやれるし、はっきり明確にあのテーマが決まってたりするので、何かこう責任を持ったり矢面に立ったり主体的に動かなきゃいけない仕事っていうのをちょっと頑張ってやってみるっていうのはすごく後々ご自身の人間関係だったりとか、より創造的な生活をしていくためにすごくプラスに働くので、ぜひやってみてください。で、その時に現実だけでやろうとせずに自分を観察をして、その人間関係、職場の関係、目標達成できないことに対する自分への苛立ちとか、なんかそれを達成できないぐらいになったら逃げちゃいたいというのはプライドとかいろんなものが出てくるはずなので、それをジャッジせずにしっかり把握して、手放せるものがあれば、エネルギー的にアフォメーションとか、ポッドキャストで紹介しているような癖の手放し方なんかで話しながら手放せたかなと思って、今までと違う行動をとってみるっていうことを淡々と繰り返してやってみてください。はい、ちょっと今日も長くなっちゃっていました。すごい長くなっちゃった、すみません。なんかよかったら分けて聞いてみたりしてください。少しでもセッションの細かいシェアで、なるほどなってこうご自身と置き換えて、ちょっとこう何か風穴が開いたりしたら嬉しいです。はい、では皆さん、見えない世界見える世界両方生かしながらリラックスエンジョイして、過ごしていきましょう。はい、ありがとうございます。